今日恵みをいただく御言葉は、イザヤ書の6章1節から8節です。昨日の夜の祈祷会でですね、預言者、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエル、彼らのその、証明の初めの場面、それぞれ見たんですけど、いずれも関係するのは口なんですね。で、精霊と火、それから口、これは非常に密接な関係があるようです。使徒行伝において、炎の分かれた舌が一人一人に下った、それで、一人一人はその火で精霊で満たされた。で、くしくも先ほど、前を働き人の祈りでもちょうどイザヤ書の6章でしたのでびっくりしました。今日はイザヤ書の6章の1節から、8節、特にこの預言者イザヤのその証明の場面、そして、今精霊降誕に備えて、精霊に満たされることを整えている。で、今日はここから見ていきたいと思います。イザヤ書の6章1節から8節、はじめに6節と7節をお読みいたします。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れて言った。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。アーメン。ではお祈りいたします。聖霊よ、聖霊よ、聖霊よ、今来たりて我らを清め、その聖なる炭火でもって我らのこの唇を清め、今語るしもべのこの唇を清めてください。
アーメン。
預言者のその証明に至っていずれも口、それが整えられてから出て行きました。今我らを整えてください。聖霊が下ることに今我らは備え、心備えをしたいと願い、そして集って主を御前に出ております。どうか一人一人が今日あなたからのその示し、あなたの御言葉をいただき尽くして、そしてあなたに整えられた働き人として出ていくものでありますように。
アーメン。
どうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
人のこの唇、これは本当に不思議な器官ですね。冒頭でお見せしましたが、箴言の18章、人は、箴言18章の20節と21節をお読みしようとしたんですけども、人はその口の結ぶ実によって腹を満たし、その唇による収穫に満たされる。死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。この唇から出てくること、これが、人のその腹の奥底、要するにその人の内側にあること、それを語る、主は言われたんですけども、人は結局どちらかを愛するんですね。死と生と、どちらかを。で、そして、人は、命を愛しているかのような、何か良いもの、光であるもの、愛であるもの、それらを、好んで愛、そちらを愛しているかのように見えても、でも唇から出てくる言葉によってその人が実は、何がその人の中に詰まっているのかが分かるものです。預言者イザヤは、この唇の汚れた民の中に住んでいる、そういうふうに言って、それで絶望しましたけれども、結局自分自身の中に、私は唇の汚れたもので、イザヤが言ったのは、イザヤ書6章の5節のところ、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、彼が、 なんで来いとか、絶望したからです。なんで絶望したか、聖なる幻を見ました。ウジヤ王が死んだ年に、この六章一節から読みますと、ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもとは揺らぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。人は絶望するしかないんです。神様の圧倒的な聖なるありさまを見るとき、預言者、それは神様の言葉を代弁して人々に伝えるものです。けれども預言者たるイザヤがですね、もうすでにね、1章から5章までのところでイザヤを預言している。でもイザヤが見せられた幻、それはもう圧倒的な聖なるありさまでした。セラフィム、これはセラフの複数形、ミスカイなんですけども、セラフのもともと意味は火、あるいは焼かれる、そういう意味です。このセラフィム、火、焼かれる、その、生き物たち、彼ら6つの翼があって、2つで顔を覆ってる、2つで両足を覆ってる、で2つで飛んでる。本当に、自分自身の顔を隠す、自分の栄光を隠し、また足を隠す、自分の、足と言いますと、自分の肉体と言いますか、女性が足をあらわにする、これは、礼拝者にふさわしくないんですけども、で、礼拝する捧げるにおいて、そういう、自分自身を隠すということ、また、自分の栄光を隠して主の栄光を、それを呼び交わすこと、これが、セラフィムが、この2つで両足を覆い、2つで顔を覆っていることの意味ではないか、だいたい聖書の集会の方を見たら、そういうふうに記憶しているんですけども、でも私たちもですから、同じように、この御使いの賛美、本当にただ主の栄光だけ、それを褒めたたえる口、このセラフィムたちの聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。本当に私たちも賛美するとき、自分自身が表に出てはならないんですね。ただ主の栄光だけが前面に押し出されるべきであって、もし、賛美者、賛美する者の栄光、美しさ、そういったものが表に出るとするならば、それはふさわしくないものです。サタン、もともとルシファー、秋の明星と呼ばれるサタンも賛美をするものでしたけれども、でも彼は自分の美しさにおごり高ぶって、それで、自分が先頭に立とう、自分が開けられよう、そういうふうに、したゆえに落とされてしまいました。このセラフィムの賛美、その賛美、私たちも本当に見習うべきところですけども、でこの幻をイザヤが見て、私はもうダメだ、真っ先にイザヤが思ったことが、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、もう自分自身が汚れているありさま、自分がふさわしくないありさま、預言者として神様の聖なる言葉、この聖なる神様の代弁者として出ていくには、もうふさわしくなさすぎるものだ。もうダメだ。絶望したんです。本当に私たちも、そういうことあります。神様に仕えるもの、そういうふうに思って、神様の御言葉を伝えているんですけど、でも、 ある時自分の汚さ、自分の唇の汚れさ加減、自分の腹黒さ加減を、ね、ある時知らされてしまう時、もうダメだ、ね、こんな汚い自分がこんなに聖なるお方のことを語っていたのか、ね、もうダメだ、絶望する、そういうことを、ね、主の、私は結構あるんですね。でも本当にその都度主の憐れみによって立たされております。本当に主を許してください、もうこれから、ね、そういうことをしないように、気をつけます、そういうふうに、でもそれでもまたやはり同じことを失敗してしまう、でそれでまた主に許しを乞い願う、でそれでまた立たされて、ね、本当にその繰り返しです。誠に聖霊で清められる必要があります。聖なる炭火で、ね、清められる必要があります。人はこの唇、ね、それの結ぶ身によって、ね、腹を満たし、また支配される。死と生がこの唇の結ぶ身によって、支配される。ですからこの舌、この唇ですから、預言者たちは、ね、唇に、ね、触れられて、ね、エレミアは口に触れられました。エゼキエル、ね、彼は御言葉の巻物を、それを食べさせられました、ね、ダニエルはまず口に入るもの、それを、ね、気をつけて、そこで主に愛され、ね、知恵が与えられ、ね、そういうふうになっていきましたけれども、この唇ですから、もし唇が清められていないとするならば、その唇の身によって、ね、支配される。そして、またハデスというところ、ね、地獄、そこの描写が、ね、ルカの福音書に、ね、金持ちとラザロの、その話のところで、出てくるんですけども、ね、あの黄泉ハデスで金持ちが非常に苦しいところにおりました。で特にどこが苦しかったかというと、舌のようです、ね、金持ちが、ね、その黄泉に下された時、とても、ね、熱い、ね、灼熱の、ところだったんですけども、で真っ先に、ね、この金持ちが、助けてくださいって、ね、言ったのは、もうこの炎の中で苦しくてたまらない、どうかラザロを、ね、救わして、でそれでラザロの舌、ラザロの指に水に浸して、この舌、このベルを冷やさせてくださいって言うんですね。唇と火の関係、また、本当に唇の結ぶ身というもの、それのその恐ろしさを思い知らされます。この金持ち、ね、舌で持って、罪を犯していたんでしょうね。アブラハムに対してももう、いいえアブラハム様、ね、そういうふうに、ね、もう本当に、権威に対して唇で立てつく、ね、唇で、そういうことを言う、ね、金持ちはね、そういうふうにしていた。ですからこの唇の結ぶ身、これによって人は災いを受け、あるいは命を得る。一体どうすればいいか、ね、炎、これが関係しております。使徒行伝において、あのペンテコステの日、天から激しい風が吹いてくるとともに、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまります。そうすると、みんな聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した、ね、聖霊のその炎の、ね、分かれた舌、それが一人一人の上にとどまった。でそしてその時以降なんですね、弟子たちがもう大胆に作り変えられたのは、使徒ペテロは早速説教をしだします。そしてそのペテロの唇から語られた説教、御言葉によって3000人がその日、ね、悔い改めてイエス様を信じるようになりました。もうその前のペテロとは全くもって違うありさまです。預言者イザヤは、ね、絶望しました。私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、ね、本当に唇の汚れた民の間に住む、ね、互いが互いに、ね、言葉でもって話し合うとき、ね、汚れの中に住み、汚れが汚れを呼び、ね、汚れのスパイラル、唇の汚れのスパイラルの中にどんどん落ち込んでいくことに、イザヤは、ね、絶望したんでしょう。 そしてなおかつ万軍の神である主を見てしまった。この万軍の神である主のその聖なるありさまを見て、本当に今まで自分はこの聖なるお方を飾ってはきたけれども、自分の方こそがまず清められなくてはならない、ね、汚れたものであったということを、ね、ここで、はっきりイザヤは分かりました。主はですね、憐れみ深いお方です。このイザヤをそれでも用いるんですね。誰を使わそうか、ね、そういうふうに用いる、その前にですね、セラフィムの一人が、ね、飛んできます、ね、6節から、すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。アメン。祭壇の中の炭火が当てられて、ね、それで彼が言ったのは、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。でそれで8節、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わしてください。アメン。これがね、イザヤのその預言者としてのね、この6章以降のそのイザヤの働き、それの元がここにあるんですね。唇が清められ、不義が取り去られ、罪もあがなわれた。でその上で主は、ね、誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうって、ね、おっしゃってくださいます。主は使わされたいんです、ね、誰か人が使わされて行って、ね、主ご自身がその言葉を伝えてほしい、主は願っておられます。エゼキエルが、ね、巻物を食べましたね。彼が食べたその巻物、ね、そのありさまはエゼキエル3章にあるんですけども、その前の2章の方を見ますと、その巻物の中に何が書かれてあるか、書いてあるんですが、もう愛か悲しみ、苦々しさ、主のその心、もう本当に主の悲しみうめき、それが巻物に記されているんです。もう本当に、ね、エゼキエルの時代はちょうどバビロン捕囚で捕囚されていた時代、エゼキエルはケバル川、そこで、ま、その幻を見ました。本当に人々は唇で怪我し合って、でそれで反逆の家として、ね、神様に立ち向かう、神様に逆らう、本当に神様は、ね、その彼らに対して怒りというよりも悲しみの感情を持っておられるんですね。神の民が本当は私を愛して、私との命令に従って私と共に歩むべきこのイスラエルの民が反逆している、もう愛か悲しみの歌でその巻物は満ちておりました。エゼキエルはそれを食べて、そしたらそれは非常に口に甘かったですね。私たちもこの唇、ね、神様の言葉が授けられる必要があります。そしてその前に清められる必要があります。このセラフィムはイザヤのこの口にその触れた時、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた、ね、あがない、唇のあがないです。あがないとは買い戻しです、ね、借金を負ってる人に誰かが代わりになって借金を払ってあげる、これあがないと言います、ね、イザヤの口は買い戻されたんです、あがなわれたんです。何によって？祭壇の炭火によってです。祭壇の中で何が燃えてるか、祭壇で燃やされるものは、ね、生贄の動物です。子羊とか、ね、牛とか、その、ね、誰かの罪を 贖うためには、ね、生贄の動物が必要なんですね。身代わりの命が落とされる必要があります。祭壇の炭火、ね、炭火が唇に触れたんだったら唇がもう火傷して、ね、大変なはずですね。もう喋れなくなるはずです。でもイザヤの口は無事でした。身代わりに焼かれたお方がいるんです。イエス様は私たちの身代わりになって十字架という祭壇の上で焼き尽くされました。
アメン。
イエス様は十字架上で私は乾くと言われました。
アメン、ね、
そしてイエス様が私たちの身代わりになって焼き尽くされた、身代わりとなって贖いの子羊として捧げられた。それだからこのイエス様にあって私たちは使わされることができるんです。イエス様が身代わりになって処罰を受けてくださった。預言者イザヤは、ね、唇にこの 火が触れられた、ね、燃え盛る炭が当てられた。でも彼の口は焼けなかった。彼のその代わり、ね、不義が焼き尽くされたんですね。彼の不義、罪が贖われました。買い戻されました。それでイザヤは、ね、力を得て誰を使わそう、ね、その声を聞いた時、ここに私がおります、私を使わせてください言いました。ですからまず、ね、使わされる前に私たちのこの唇が贖われる必要があります。聖霊をいただくための整え、ね、聖霊と唇、炎、この三者は非常に、ね、密接な関係があります。まず私たちのこの唇が汚れているということを、ね、これを認識して、そしてそのための贖い、それが必要である、ね、私たちのこの唇の中のその汚れ、それが本当に焼き尽くされるように、イエス様は身代わりになって焼き尽くされました。私たちもですから本当にイエス様にまず贖っていただいて、それでその上で清められて、主からの証明を受けて、それで使わされることができます。聖霊、ね、今年は特にイースターからペンテコステの間、聖霊に満たされること、それを準備する、特に今年はそれが示されていますけれども、どうか皆さんこの期間、ね、唇について本当に清められること、そしてイエス様に願い求めること、それを求めましょう。人はその口の結びによって腹を満たします。皆さん一人一人の唇が本当に命の言葉を語って、そして皆さんは、ね、死と生、そのうちの生、命を唇から刈り取って、そしてその身に飽き足りる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、あなたが祭壇の上で、十字架の上で焼き尽くされたことを感謝します。あなたが焼き尽くされたゆえに私たちは買い戻されました。本当であるならば私たちこそが焼き尽くされるべきものでしたが、でもそのイザヤの口に祭壇の炭火が当てられて、それで清められ、不義が取り除かれ、贖われた。そうして彼が使わされたように、私たちもこの唇まず清めてください。そして汚れた唇の汚れた人の中に間に住んでいる、そのことによる汚れをもはや受けることはなく、ただあなたの聖なる御言葉を使わされるそのところにおいて語り尽くすことができるこの唇でありますように。聖なる御言葉を語るには唇が清められなくてはならない。主よ、このしもべの唇を清め、また一人一人の唇を清めてください。どうかあなたの御言葉を語らしめ、そして我らが清められた働き人として使わされることができますように、また働き人がこの宮に使わされるとき、養いを得るとき、どうかあなたのその聖なる火でもって我らを整えてください。
アメン。
今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。 今日も私たちの唇をあなたが清めてください。私たち自身がイザヤのように自分の中に罪が潜まれており、その罪を吐き出す出口として自分たちの口が用いられていることを本当にしっかりと踏まえて、主よ、この重い心の汚れたところ、そして唇の汚れたところをあなたにあって清められて、そして主よ、あなたが使わしたいところに使わされていく幸いを得ることができますように助けてください。あなたのなさりたいこと、それをするためには、主よ、まず私たちの心の蔵、そしてそれを手入れさせているこの唇が清められなければなりません。主よ、この時間私たちはあなたに祈ります。私たちの思いと心の蔵をあなたは清めてください。あなたの祭壇の炭火を持って焼き尽くしてください。そしてこれらのものを手入れさせていた私たちの唇、この唇をあなたが祭壇の炭火によって清めてくださり、この口が、この思いが、この心が、主よ、本当にあなたの身を宿し、そして清い者が見る神を見ることができますように、清い者が宿す主を宿すことができますように、清い者が与えられる聖霊によって満たされますように、私たちを助けてください。私たちが神と人の前で犯した全ての罪を許してください。私たちの唇の罪、私たちの思いと心が汚れて犯してしまった罪を許してください。罪の道具として私たちの手足を差し出し、そして主よ、本当に罪や悪や咎のその実を結んでしまったことを、主よ、あなたが憐れみください。イエス・キリストの御名と血潮という命と栄光によって清めてくださり、イエス・キリストの御名と血潮という命と栄光で満たしてください。そしてただ主イエス・キリストの御心にかなったものとして住まわすべき御言葉を豊かに住まわし、そして私たちの思いと心が本当にその御言葉によって満たされて充実されて、そして私たちの唇がその御言葉を運ぶ、御言葉が手入れするその入れ口出口でありますように、主をあなたが祝福してください。今日も私たち自身が汚れた唇を持ち、汚れた民の中に生きていることをイザヤを通して悟してくださり、そして主よ、その告白に至る信仰を与えてくださったことを感謝いたします。今日気づいたこのすべてのことが、主よ、気づかれて取り除かれてイエス様の栄光化されますように助けてください。聖霊を私たちを助けてください。聖霊を私たちを助けてください。そしてイエス・キリストの御心にかなったものとして歩むことができますように、聖霊を私たちを支配して余すとこなくキリストの栄光から栄光へと導いてください。今日この御言葉を私たちに与えてくださり、主の御前において悔いる時、改める時、清めていただくその聖なる時を私たちに与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。